ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は崩壊する日本の基礎編ですね。まだなんで崩壊するか。イランとサウジの国交回復、アメリカの倫理の崩壊、そして、国際通貨がドルから別のものになるということが日本のどういう崩壊に結びつくのか、ということについては、まだ先の話で、まだ基礎編をやっております。もう一つは、ウクライナ戦争と NATO ですね。これは、もちろん、日本の多くのメディアが放送しておりますので、ほとんど日本の全員がロシアが悪いと、まあ、いうふうに思っていることは十分知っております。それから、日本は大体ロシアには辛いんですね。アメリカとロシアと、第二次世界大戦の時もですね、大東亜戦争の時も戦ったんですけども、アメリカは東京大空襲や広島長崎に原爆を落として一般市民を虐殺してるんだけど、日本人はあまりアメリカにはそんなに嫌いじゃないんですね。ところがロシアはまあ寸前に日ソ中立条約を破って侵入してきたこともあってですね、何か辛いんですね。嫌いなんですよ。まあロシアが日本人が嫌いなのはもしかするとちょっと似てるところがあるからかもしれませんね。それで、どうしてもロシアが悪いと、アメリカはいいということになるんですが、まあ、ウクライナ戦争はたびたびこのブログでも言ってるように、アメリカが工作して戦争を導いたというもんなんですが、ちょっとその話はもう、ここで随分しましたんでね、まあ、敵を見間違うなっていう程度なんですが、この問題の大きくはですね、実は、ソ連が崩壊した時ですね、東側の東ヨーロッパとソ連をですね、この際もう我々が崩壊したら、西側がドーッと攻めてきて、全部自分たちがやられてしまうんじゃないかっていう恐怖心があったんですね。その時にアメリカの高官、中ソ連のアメリカ大使、はじめですね、多くの人が、アメリカの高官がですよ、NATO は今の線、ドイツから、まあスイスは中立ですけどね、この線から、東に行けませんと。安心して、ワルシャワ条約機構を解散してくださいと。こう繰り返し言うので、まあそれを信用してですね、ワルシャワ条約機構を解散しました。まあ、その後、まあ、共産主義というのがもともと無理があるので、東ヨーロッパの共産主義も崩壊してですね、そして、まあ西側が完全に強くなったんですけども、まあ、その後の西側の動きはですね、全く約束を守らない。っていう感じなんですね。NATO ってのは軍事同盟ですからね。軍事同盟についての約束を守らないって言いますとね、その当面の NATO の敵であるロシアはやっぱり困っちゃうんですよね。それがじわじわじわじわ嘘をついてですね、ついに最近ではもうフィンランドまでが NATO ですね。で、したがってもほとんどロシア以外はヨーロッパは NATO になっちゃったってわけですね。それで、ウクライナも NATO に入れ、NATO に入れって下工作をアメリカがするんですよ。で、ウクライナこそはですね、もうロシアの中なんですよね。もともと、ロシア民族ってのは、ウクライナのキエフ、キエフ公国ってのがあってですね。で、キエフ公国は南にいたんですけども、少しずつ少しずつ燃料なんかも良くなってきて、北の方に進出するんですね。で、モスクワの方にも行けるわけです。で、その頃はちょっと地球も寒冷化してたんで、あんまり北の方に行けなかったんですけども、その後温暖化してきまして、そしてまあ、ロシア帝国の時はね、サンクスペトルスブルグっていうか、もっと北の方にレニングラードって昔言ったんですけどね、そのとこまで、北海の方まで、北の方に行ったんですね。ですからまあ、ウクライナとか、ベラルーシっていうのはですね、まあ、ロシアみたいなもんなんですね。まあ、ロシアのいろんな共和国、カザフスタンとか、ウズベクスタンとか、まあそういうとこからトルクメンスタンとかですね、そういうとこから見ると余計ロシア民族なんですよ。そこまでね、NATO に入れるっていう動きをして、しかも、2014年ですかね、親ロ派の大統領がウクライナの大統領に選出されるとですね、アメリカの CIA を中心としてものすごい工作をしまして、正当な選挙で、選出された大統領を引きずり下ろし、まあビトリア・ヌーランド、女性がいるんですけど、今国防省の次官ですけどね。この人あたりが中心となって、まあ、その後もですね、ウクライナ軍の強化をアメリカの将校がやりに行く。それから、 東部3省にいるロシア人を暗殺していくと、そういうことをずっとやってですね、とにかくロシアが立ち上がらざるを得ない状態を作ったわけですね。で、このようなアメリカの嘘体質っていうのは、例えばアフガニスタン戦争の終わりでもですね、アフガニスタンの人もアメリカを信用してたんですよ。突如としてアメリカ軍を引いちゃったんですね。撤退しました。そうしたらですね、もう、アメリカの保護を信頼してですね、アフガニスタンに住んでいた人たちは、かなりが虐殺されましたね。まあ、深い恨みをアメリカに持ったと思うんですね。これはアメリカの嘘のあれですね。アメリカの嘘っていうのは、そのアメリカ人がイギリスから移ってきた時にインディアンを騙し、それからメキシコ人を騙し、テキサスあたりのメキシコ人を騙し、それからインディアンをほとんど殺して、あとハワイを騙し、フィリピンの時はスペインを騙し、太平洋戦争の時は日本に海戦を促すために細工をいろいろして、真珠湾襲撃まで、やってですね、その後ベトナムではトンキン湾事件という作り話を作ってベトナムを攻めると。イラク戦争の時もフセインがいかに悪いかっていうことを水鳥とか、少女に金あって、そういう涙の演説をさせると。まあいうふうに嘘はアメリカの常套手段なんですね。アメリカ人っていうのは勝てばいいんだ。嘘は別に構わないんだ。まあトランプ大統領の選挙の時も、トランプと書いた投票用紙をバイデンと書き直すのは別に悪くないと。結果的にバイデンが勝てば、勝った方が正義なんだ。まあ、こういうヨーロッパ流のですね、考え方を持ってますので。まあ日本人はちょっと理解できないでしょうね。今でもそうですよ。国連安保理。これはまあ、ニューヨークに国連本部がありますからね。アメリカこそが国連はちゃんとしなきゃいけない。これが日本人でしたらね、多分日本人でこういうことを言う人多いと思いますよ。我が国に本部がある国連。しかも国連の主体はアメリカである。国連は安全保障理事会で世界平和を守るようになってて、アメリカはそのうち特権である安全保障理事会の常任理事国で拒否権をいただいていると。このアメリカが、その拒否権を使って戦争を起こすとは何事かって言うんですけど、戦後、国連でですね、拒否権を使ったのは一番多いのはアメリカなんですよ。中国でもロシアでもないんですね。したがって、アメリカ人は嘘をつくのがうまいんですね。恨まれないように嘘をつくって。これはうまいんですね。これは非常に巧みなんですね。これアングロサクソンは嘘がうまいということなんですね。これで、世界中の人があまりアメリカとかイギリスとか、もう嘘のつき同士の国なんですが、そういう国をあまり恨まずに、ロシアとか、中国は共産主義ですからね、今ちょっと信用できないところあるんですが、他のところを恨むってことありますね。我々は、アングロサクソン、アメリカ、イギリスに学ぶのはですね、嘘のつき方を学ぶのかなと思いますね。中国はまだ嘘がですね、露骨なんですよ。だから中国には反感を持っちゃうんですね。嘘を露骨につくから。ところがアメリカ、イギリスは嘘は、極めて巧みに交わしながら嘘をつくんですね。ロシアは割と真面目な国ですから、嘘はあんまりつきません。そのまま言うんで恨まれるってことありますね。まあ人間関係でもそうですね。嘘の巧みな人で、あまりみんなから嫌われてない人もいれば、本当はそういう嘘をつく人よりかは正直なんだけども、あんまり正直に言いすぎるので、みんなから恨まれるっていうのはありますね。それが世界で、まあ極端な例ですね。アングロサクソンと、それから日本、中国とは全然、相反するような嘘のつき方をするということで、まあ日本人の場合、特に日本人の中で、日本人がつく嘘はほとんどないのに、アメリカ、イギリスの嘘を信じて日本人を恥ずかしめるという日本人がいるっていうね。これをどうにもならないですけどね。まあ朝鮮、韓国による慰安婦事件も、韓国側の嘘を信じて日本を非難するっていう。それで得意になってた人いますね。弁護士でしたね。日本人の弁護士が国連に行って、従軍慰安婦なんてなかったのに、それを言って、スレーブ、奴隷ですね。それがすごく受けたというんで、得意げになって日本に帰ってきた弁護士がいましたけど、あの人日本人なんですよね。日本人で外国の嘘をついてるのを国連で風潮して、それでそれを嘘をみんなが、もてあいしてくれたから嬉しいっつって日本に帰ってくる日本人がいるって。これ、どういうことですかね。 もうアングロサクソンの爪の赤を、まあ、煎じて飲ませなきゃいけないような、そういう日本人もいるんですね。まあ、いずれにしても、このウクライナ戦争と NATO という中に、国際紛争とか国際関係というのは嘘が入るんですが、その嘘を多くつく人を日本人は好み、嘘を嫌いな人を日本人は嫌がるんですね。まあ、日本人自体が本当は嘘をつきたいけど、どうも嘘をつくのが上手くないからやめてるという、そういう心理があるかもしれません。まあ、いずれにしても、このこともですね、崩壊する日本の理由の一つなんで、その一つの基礎的なこととして一つ頭に入れておいていただきたいと思います。